ともみとともに。
ともみとともにゲストさんのコーナーです。さあ、今日のゲストは、今日は体育の日ということもありましてね、10月13日ハッピーマンデー体育の日ということもありまして、スポーツの話題です。愛知障害者フライングディスク競技大会実行委員長の河合健太郎さんです。よろしくお願いします。ね、もう今年13回目を迎えます、
はい、
愛知障害者フライングディスク競技大会、今年は11月16日、同じく愛知県体育館で行われるんですが、今年は参加者どのぐらいですか、関わる方たちは。
もう、
はい、
もうあのですね、選手が800名のエントリーがありまして、
はいはい、
もうボランティアも毎年毎年あの増えてですね、今年はなんと500人を超えてしまって、まあ来場者数がおそらく2000人を超えるんじゃないかなというあの大会になりました。
本当にすごいんですが、これ障害者スポーツの単独競技地方大会では全国最大規模ということですね。
そうですね、もう間違いないと思います
ね、はい、私も今年も楽しみにしておりますが、じゃあまずですね、この愛知障害者フライングディスク競技大会について、まずフライングディスク、フリスピー、昔のこうフリスピーという円盤状のものを、ね、投げる、
そうですね、
このイメージなんですけど、は
いはい、まあ、皆さんフライングディスクっていうよりもフリスビーっていう名前で、覚えていただいていると思うんですけれども、この語源がですね、1940年代に、アメリカのイェール大学っていう大学があるんですが、はい、そこ の、 あの学生がですね、その大学の、そばにあったあのパン屋さん の、 あのパイ皿を投げて、遊んだのが、
はい、
このフリスビーという名前の由来と言われているんですが、ともみさん前にもこの質問したと思うんですけれども、
はい、
そのあのパイ屋さんの名前は何ていう名前だったでしょうか。
フライングディスクにちなんでるんですか。
そうですね、はい、
フライ違います、
なんか前もそんな答えだったと思うんですけれどもあのフリスビーパイカンパニーという、
は
あ、あのフリスビーベーカリーというあの会社の名前だったんですが、
は
あ、であのフリスビーベーカリーのパイ皿を投げて遊んだのがこのフライングディスクの起源と言われているんですけれども、でその、 あの、パイ屋さんのですね、名前を取ってフリスビーというのが、アメリカのワーム社という会社が商標登録をして、
はい、商品名
なんですね、はい、
それが語源、なんか前にも聞いたような気もしますけど、
はい、
すみません。じゃあ、フライングディスクの、ま、競技ができたんですが、この大会で2つの競技がありますよね。
そうですね、アキュラシーとディスタンスという2つの競技がありまして、はい、このアキュラシーもですね、まあ、私たちの大会では3つのカテゴリーに分けています。アキュラシーというのは正確にという意味なんですが、
はい、
投げる位置からゴールまで、ゴールというのが直径1メートルぐらいのリング上のゴールがあるんですが、はい、そこまでの距離が7メートル、5メートル、3メートルというこの3つのカテゴリーに分けています。それで、まあ、当然7メートルが一番難しいんですけれども、はい、この大会からフライングディスクを楽しみたいという方のために、オープン競技で3メートルのカテゴリーも用意してましてですね、
はい、
フライングディスクやったことないんだけども楽しみたいというような方にも、まあ、参加していただけるような、
はい、
ことを企画しています。
そうなんですね、ディスリーと3、5、7
と、ね、そうですね、
だから3メートルの距離だから本当にすごく近いところで、まあ、投げる。
そうですね、あとそれからディスタンスという競技がありまして、これは遠投、遠くへ投げるという競技なんですけれども、はい、まあ、本当に障害が重くてですね、ディスクを十分投げることができない方も、まあ、エッジの部分に指がかかればですね、ポトンとディスクが落ちても、はい、それで距離を測るということで、まあ、この競技は実は、全国障害者スポーツ大会の正式種目になっているんですけれども、
はい、
この大会の中でですね、唯一どんな障害を持った方でも、一緒にその競技に楽しめれると。普通こう障害者スポーツっていうのはそれぞれの、障害種別によって、カテゴリーが分かれているんですが、視覚障害の方、聴覚の方、知的の方、身体の方、全ての方が一緒に、この競技を楽しむことができるという、はい、そういった工夫がなされている。
そうですね。
これも私どもの競技の大きな特徴だと思います。
は
い、
視覚障害の方が投げられるときは、ね、会場の音楽も止めて、
そうですね、
という工夫もありますし、本当に皆さん酸素をつけられている方も昨年から、
そうですね、長野からドクター付きで、お越しいただきまして、今年も、また来ていただけるのではないかなというふうに楽しみにしていますけれども、
本当ですね。でもいろんな方が難しいかなと思われても、ボランティアさん、スタッフも充実しておりますし、工夫がそれぞれされていますの で、
そうですね、
まずは楽しむということですね。はい、でもちろん順位によってメダルもあるんですけど、全員メダルがもらえるんですよね。
そうなんです。この大会 の、 特徴が、はい、選手がすべてメダリストという、そういったコンセプトでやっていまして、一つの試合がですね、8人ぐらいのグループで、
はい、
競技をこなしていくんですけれども、その中で、優勝、準優勝、第3位、はい、そしてそれ以外の方は敢闘賞ということで、それで競技が終わりますと万歳表彰ということで、
はい、
大変これも盛り上がるんですけれども、皆さんにメダルをかけさせていただくと、そういったことをやっております。
なので全員本当に順位に関係なく、もちろん1番金メダル、2番銀メダル、3番銅メダルというふうなんですが、全員参加賞で敢闘賞でメダルがあって、はい、皆さんそれぞれ自分の競技が終わった後にその表彰エリアで万歳コールをしてもらえるんですよね。
そうですね。
本当これは嬉しいですが、そのメダルが実は瀬戸に関わっているんですね。
最初はですね、いろんなこう障害者施設にこのメダルのデザインをお願いしてたんですけれども、この大会最初はスタッフは合わせて200人ちょっとぐらいの小規模な大会だったもんですから、それでよかったんですけれども、毎年倍々で選手が増えていきまして、メダルは今予備も含めてもう1000個ぐらい今発注していますので、5年前からですね、瀬戸窯業技術センターの、長谷川さんという方が、これが素晴らしい僕たちの大会のコンセプトに合った、メダルのデザインを毎年していただいてましてですね、デザインをしていただいて、そして、瀬戸の赤津焼の窯元の河川紹介さんが、メダルを焼いてくださってですね、今ここにメダルのサンプルを持ってきたんですけども、
今年の、だから毎年デザインが違うんですよね。
そうなんです、
今年は何をモチーフに。
これはですね、参加者の人を、鳥に見立てて、
はい、
ディスクを使ってですね、空に大空に舞い上がるというような、はい、そういったイメージで、メダルのデザインがされています。
はい、これは何種類ぐらいメダルは、金、銀、銅、
金、銀、銅、敢闘賞なんですけれども、
はい、
今年から従来からですね、団体表彰というのもやっていまして、このフライングディスクはどちらかというと、レクレーション性が高い、大会スポーツなんですけれども、やっぱり練習を積んでくるとですね、やっぱりそのチャンピオンシップを狙いたいという選手の方もいらっしゃるもんですから、それぞれグループごとにエントリーをしていただいて、個人競技の得点を総合してですね、団体の表彰をやっていまして、その団体表彰のメダルはもうワンランクアップしてですね、今年はもうゴールドの、
はい、ピカピカの
デザインにさせていただきました。
は
い、
じゃあぜひ皆さんね、もう選手の皆さんは楽しみに、また応援の皆さんも楽しみにされていると思うんですが、この愛知とつくということは全国にこのあるんですね、
はい、
競技大会っていうのは。
我々のその団体を統括している団体が日本障害者フライングディスク連盟という東京に本部があるんですけれども、もうこの十数年の間にですね、全国に普及をしまして、今日本国内47都道府県すべてにこの地方協会が設置されています。
はい、 じゃあ愛知はその中でも、ま、人がだって2000人今年超えるかなっていうぐらいで地方大会や全国最大規模ということは、愛知はその中でも活発な方なんですか？
まあ、あの活発にもいろんな種類があると思うんですけれどもあの、まあ、人数的に見るとですね、そういうことになっています。
はい、
あのまあ、全国で大体このフライングディスクの愛好者というか障害者のフライングディスク競技 の競技人口が約2万人ほど、
はい、
というあの統計があるんですけれども、
ま
あ、その中でもですね、まあ、愛知県は非常にそのあのまあ、養護学校、今特別支援学校といいますが、
はい、
あの部活動の中にあのずいぶん前から取り入れられていたというようなこともあってですね、はい、非常にその活発に、この競技を楽しんでいただいています。
あの実は河合健太郎さんも特別支援学校の、ね、先生なんですけど、はい、まあ、進路をいろいろ開拓されている進路担当の先生なんですが、もうこの本当に、実行委員やあの理事の皆さんというのは、
はい、
本当特別支援学校の先生関わってらっしゃる方多いですね。
そうですね、まあ、もともとそのこの教会を立ち上げようと、まあ、思った時に、まあ、やっぱり自分一人だけではできないもんですから、こう周りに協力者を求めたというのがたまたまあの私の職業が特別支援学校の教員だったということで、
はい、
まあ、そういった形になっています。
じゃあ先生はもう立ち上げに深く関わっているということですね。
そうですね、言い出しっぺですね。
それ何かこうきっかけがあったんですか？はい、
あのよく聞かれるんですけれども、あの特にその学生時代にフライングディスクを私がやってたかというとそうではなくてですね、たまたまそのあの春日井市にある、特別支援学校に新任で赴任をしたときに、
はい、
まあ、フライングディスク部の顧問をあの任されたんですけれども、まあ、それがあの、まあ、フライングディスクと関わるきっかけだったんですが、
それってじゃあ自分はフライングディスクちょっと知ってるとか得意とかっていうことには関係なく任されちゃうんですね。
あの若かったもんですから、はい、
でじゃあ全然知らなかったんだけども、まあ、顧問になったこともあって、
はい、
ちょっと勉強していこうかなという。
そうですね、あのちょうど愛知国体の時期と重なっていまして、まあ、フライングディスクの、まあ、部下のまあ、その当時部活動にまだなっていなかったんですけれども、やっぱりその、まあ、競技熱があの県内でも高まってきたんですが、フライングディスクのですね、指導法をいろんなところで求めようと思っても、専門的なその指導者がいなかったんですね、愛知県に。ということでいろいろとこう調べていく中で、まあ、日本障害者フライングディスク連盟の公認指導員の講習会があるということを、あの調べまして、それであの、まあ、同僚とですね、あの2人で富山まで、はい、講習会を受けに行って、まあ、指導をし始めたというところなんですが、
はい、
まあ、それであの、まあ、指導してたらですね、なんと、まあ、県大会で優勝してしまってですね、まあ、そんなようなこともあって、まあ、フライングディスクを、まあ、生涯にわたって、子どもたちが楽しめれるような、はい、そういった環境づくりをしていきたいということで、この協会を、まあ、設立するに至りました。はい、もっといろいろと理由はあるんですけれども、簡単に言うとそんなところですね。簡単に言うと
そんな感じなんですね。はい、IPIC っていうね、特別支援学校の子どもたちが出るこうスポーツ大会が 4種類ぐらいですかね。
そうですね、陸上とバスケットとフライングディスクとサッカーですかね。
そうですね、はい、4種類。私もまあね、PTA 会長ということで出させていただいて、去年もフライングディスクにあのメダルかけに行ったんですけど、もうどこの学校も活発というかね、頑張ってますよね。
そうですね、
フライングディスク、
もうフライングディスク部を、まあ、名古屋市立の養護学校はあのまだ部活があんまりなかったんですけれども、まあ、あの最近はあの市立あの名古屋市立の養護学校もですね、この大会に参加をしてくれるようになってきましたですね。
はい、だから、まあ、いろんな本当にあの障害者を超えて、こう楽しむことができるスポーツですね。はいはい、まあ、自分でやるという気持ちがやっぱり大事なので、まあ、正確にとか距離を遠くというのももちろん大事なんですけど、投げてみるっていうね、その気持ちって大事ですよね。
そうですね、まあ、この競技はですね、大きなこう体育館だとかあの公園の中でやるんですけれども、ギャラリーがすごくたくさんいるんですよね。 それで競技自体はさほど難しくないで、実は奥が深いんですけれども、そういう大声援の中でこの競技を集中して投げないとですね、ゴールに入らないものですから、まあ、非常にその、まあ、精神力が養われるというかですね、まあ、そういう側面もあります。
いやそれはじゃあ精神を鍛えるという意味で大事ですね。そして、まあ、本当に当日まで関わっている皆さんというのは本当に多くの人数、まあ、全部で2000人超えるということなんですが、協賛企業もまた多いというか大手も多いですし、賛同してくださって、はい、てるところが多いですね。
おかげさまで資金は全然潤沢ではないんですけれども、まあ、この今日まあ、趣旨に賛同していただいている、まあ、企業が、まあ、今年50社、はい、超えまして、まあ、本当にたくさんの方にですね、支えていただいているということです。
これも、まあ、先生方自分の仕事とは違うけど営業のようなもんですよね。
そうですね、
開拓していくという意味ではね、はい。はい、でも私も司会させていただいて思うんですが、当日の来賓の方の数というのも多いですよね。
そうですね、もう来賓紹介にすごく時間がかかってですね一部の選手 の, 皆さんはもう早く競技をやってくれというようなことなんですが、でも、まあ、やっぱり本当にそのたくさんの方に支えていただいているというところは、私も大切にしたいと思っていますので、まあ、皆さん本当は一言ずつですねお言葉をいただきたいところなんですけれども、まあ、お名前についてはきちっとご紹介をするということで、
はい、きちっとですね、
はいはい、よろしくお願いします。
はい、でも本当に嬉しいなと思うのは、まあ、ご来賓の方の数が多いですが、お時間のあるご来賓の方というのは最後まで残っていただいて、はい、メダルかけのお手伝いをしてくださるんですけど、はい、また最後まで残ってらっしゃる方も多いっていうのが、
そうです ね, や
っぱりだいたいこう、うん、挨拶終わったらちょっと帰っちゃうとか、っていうのはもう当たり前になっているんですけど、うん、はい、本当に大きな企業の社長さんも、うん、最後まで残ってくださってって、うん、嬉しいですね。
そうですね、やっぱり LINE の皆さんもこの大会に参加をしてですね、やっぱ何か感じるところがあるんじゃないかなというふうに思います。
はい、ね、本当に、まあ、みんなのこう頑張っている姿、生徒だけじゃないんですよね、卒業して、
ね、
まあ、クラブを作ってたり、就職してやっている子たち、はい、もう参加しているんですけど、本当に広い範囲で皆さん参加してくださっているんですが、その姿を見ることで得るものっていうのは大きいなと感じますね。
そうですね、まあ僕はですね、もともと体育の教員じゃなくて実は美術なんですけれども、まあ、この競技を通じて、まあ、いろんな人がですね、はい、こう学び合えるような、そして触れ合うことができるような、そういった、まあ、きっかけの場にしてほしいなということで、はい、当日の朝スタッフの皆さんにご挨拶をさせていただくんですけれども、はい、今日の主役は皆さんですよ、スタッフの皆さんですよという話をするんですが、はい、この大会に関わるもう皆さんがその主役になってこう楽しんでいただくことができるようなですね、
はい、
まあ、そういった大会にしたいなというふうに思っております。
はい、はい、じゃあ、また後半ですね、今回のアトラクションのゲストはアキラさんということですので、はい、まあ、先ほど電話で出ていただきましたが、そんなお話を含めて、また競技大会のお話伺いたいと思います。今日のともみとともに、実行委員長の河合健太郎先生です。後半もお話を伺いします。ともみとともに、今日のゲストは愛知障害者フライングディスク競技大会実行委員長の河合健太郎さんです。さあ、後半もお話をお伺いしていきますが、まあ、毎回ですね、その、ディスタンスとアキュラシーのそうですね、ディスタンスとアキュラシーの競技の合間、はい、まあ、お昼休憩になるんですけど、はい、そこをアトラクションタイムということで、はい、まあ、1時間ないぐらいなんですけど、イベントを行っていますが、
2000年にですね、全国障害者スポーツ大会というあの宮城大会が、
はい、
障害者の国体なんですけれども、はい、その愛知県選手団の役員として参加したことがあったんですが、閉会式にですね、綾戸智恵さんがコンサートをやってくださったんです。でそれを見てですね、僕すごく感動しまして、
綾戸さん私お会いしたことあるんですよ、本当素敵な、は
い、そうですね、こういう大会を愛知県でやりたいなというふうに思いまして、で実はですね、僕も先日綾戸智恵さんとご一緒する機会があって、
はい、
でその話をしたらですね、よく覚えてるよということで、いつでも呼んでやって言ってくださったんですけれども、
呼べるじゃないですか、
来年は綾戸智恵さんがゲストかもしれない、そんなことになったら大変なことになると思いますけれども、はい、でそんなことで、さっきも言いましたけれども、フライングディスクを通じて、いろんな人がこう楽しんでいただける場ということで、第1回大会からですね、アトラクションをやっていまして、はい、で当初は、なかなかやっぱり私もそのいろんなコネがなかったりだとか、つながりがなかったもんですから、近隣の中学校とか高等学校の、吹奏楽部に演奏していただいて、それはそれですご素晴らしかったんですけれども、はい、最近はですね、いろんなところからゲストを呼ぶお呼びするようになって、魂の歌をですね、はい、毎年お届けをするというようなことになっております。
はい、はい、そうなんです。障害当事者の方や、障害を持ったご家族ですかね、が多いということもあって、はい、こう魂の歌をというね、頑張ろうよという、そんな勇気が出る歌をということ で、ね、今年はアキラさん。
そうなんです。
アキラさんとでも初めて会ったの釜の広場。
そうなんです。さっきもちょっと確認をしたらですね、まだ6月に初めてお会いして、まだ3ヶ月ぐらいしか経ってないんだなと思って、
仲良しになっちゃって、
もう10年ぐらいお付き合いしてるようなそんな感じがするんですけれども、ともみさんが最初誘ってくださったんですよね、
はい、
先生人生観が変わるから絶対いいよというようなことで、半信半疑でこうフライヤーを見ても、さっきもともみさんも言われたように
ピンとこなかった、
レゲエ風のなんか怪しげな感じで、はい、しょうがないな、お付き合いでいくかというような感じでお邪魔したんですけれども、そのギャップもさることながら、本当に引き込まれるような思いがあって、はい、今年のゲストはアキラさんだなというふうにこう直感的に思ったんですね、
はい、
ところがさっきもアキラさん言われてましたけれども、年間200回以上のライブということで、はい、もうぎっしりなんですよね、スケジュールが。
本当にお忙しいんです。
そうなん
です。
それで、初対面でアキラさんにお会いしたその日にですね、アキラさん実はフライングディスクの大会を11月にやるんですけれども、ゲストで来てくれませんかと。でスケジュールを確認をしたらですね、その日にライブが入ってたんですよ、でその場でアキラさん主催者に電話をしてですね日程変更していただいて、このアキラライブが決まったっていう、そういういきさつなんです。
でもなんかスポーツ大会で、スポーツがメインっていうところもあり、そのあたりでね、実行委員長としての葛藤もあったと思うんですが、
そうですね、僕はですね、さっきも言いましたけれども、体育の人間じゃないもんですから、どちらかというと、フライングディスクを通じて、音楽とかですね、芸術だとかいろんなものに触れ合ってほしいなという思いがあるんですが、役員さんの中にはですね、このイベントの重要性を僕がいろんな話をするとですね、本末転倒だっていうようなもうフライングディスクがあくまでのメインなんだっていうようなことを言われる方もいらっしゃるんですが、それはそうなんだけども、でもやっぱりそれだけじゃない、いろんなこうつながりを大切にしたいというような思いが非常に私は強くあるもんですから、今年は何としてでもですね、このアキラライブを成功させたいなという、そういった思いでおります。
そうなんです、もしよかったら皆さんね、選手の応援に来ながら、
そうですね、
アキラさんのライブもね、お楽しみいただきたいと思います。11月16日日曜日、愛知県体育館、入場無料です。会場9時15分、閉会は4時ぐらいということですが、イベントタイムがだいたい12時15分ぐらいから、 そうですね、
さっき言いましたけど今年選手が非常に多いもんですから、はい、なかなかその予定が立てにくいんですけれども、まあ、お昼ぐらいのお昼の時間帯のまあ50分ほど、
はい、
本当はもっと3時間も4時間もアキラの生歌を聞いてほしいんですけれども、はい、まあ、今回はフライングディスクの大会ですので。
そうなんです、はいはいはい、ぜひご来場、公共交通機関をご利用していただいて、はい、お越しいただきたいと思います。そうなんです、アキラさん、まあ、東日本大震災後被災地ライブも本当に精力的に行われているんですが、ですね、はい、この大会もお金寄付金を募ってね、
はい、
東海テレビさんを通して、
中
日新聞さんを通して、はいはい、帰宅されるんですよね、事業団の方に、はいはいはい、そうなんです。ぜひぜひ皆さん入場無料ですが、はい、またそういった意味でチャリティーも兼ねていますから ね、
まあ、障害者の皆さんが頑張っている様子をですね、うん、まあ、たくさんの方に見ていただいて、まあ、今インクルーシブという共生社会という方向に、はい、向かっておりますけれども、まあ、障害者と健常者が一緒に なってですね、こう楽しい、うん、社会を作っていけるような、まあ、そういった、まあ、きっかけにもなるといいなというふうに思っています、はい、まあ、間違いなくですね、うん、もうボランティアほとんど高校生なんですよね、はい、それでもう皆さん最後は涙を流して感動して帰っていくもんですから、う、まあ、そういった高校生がこう社会に出るとですね、まあ、きっといい大人になるんじゃないかなというふうに、
そうなんです、はい、ほとんど高校生、まあ、大学生もいるんですけど、ね、このボランティアの皆さんの多分結構わけわからず最初来たっていう人もいると思うんですけど、
はい、
友達に誘われたとか、先生に言われたとかね、でもみんな帰る時のこう雰囲気というか違いますよ ね、
はい、
はい、もちろん楽なボランティアではないと思うんですけど、うん、こう、まあ、ほぼ丸一日
ね、
動き回るわけなんですが、はい、得るものはあるかなというふうに思いますね、はい、まあ、
ボランティアがもうどんどんその応募がですね増えてきているのも、
はい、
まあ、そういった理由があるんじゃないかなというふうに、はい、また来年も行きたいみたいな、はい、
まあ、でも学生生活の思い出にということでもいいですし、またもしそれがね、将来のこう例えば福祉関係の仕事に就こうかなとか、はい、あ、じゃあ特別支援学校の先生になろうかなっていう、はい、そういう、こう基礎につながることもありますね、
実際に今、うん、うちの職場でですね、同僚のある先生が、先生私学生時代にフライングディスク のボランティアやったんですよっていう、そういう教員もいましたね、
はい、私も実はこの間、瀬戸の特別支援学校に、取材で行った時に、はい、フライングディスクでボランティアやってましたって方に会いました。
あ、そうですか、はい、影響力大きいですね。
影響力大きいですね。もう本当に、はい、頑張らなくちゃいけないですね。
そうですね、
はい、はい、じゃあ先生からまた PR をしていただけますか。
はい、まあ、11月16日の日曜日、愛知県体育館で、第13回愛知障害者フライングディスク競技大会を開催します。テーマはですね、飛べフライングディスク、みんなの夢乗せてというテーマなんですけれども、本当にこのフライングディスクを通じてですね、まあ、人とのつながりの大切さ、このライブのテーマ、たった5文字のありが、一言ありがとうというテーマでライブもやりますけれども、まあ、そういった人との関わりの大切さをこう感じられるようなですね、うん、まあ、そういった、競技大会にしたいなというふうに思っていますので、どうぞ皆さんご期待をいただければと思います。
はい、ぜひお越しいただきたいと思います。今また、ガンバランバ国体ですかね、はい、長崎の方に、実際この競技大会に出る選手も今
そうです ね、 ね、愛知県選手団行ってます。
はい、はい、ぜひ頑張ってきて、またその報告も始投式で投げてくれると思うので、
そうですね、楽しみです、
はい、楽しみですね。じゃああと本当に1ヶ月ちょっととなりましたが、はい、準備を先生頑張ってください。
そうですね、これからが大変です。
はい、はい、またアキラライブの宣伝もしていきたいと思います。はい、はい、ともみとともに、今日のゲストは愛知障害者フライングディスク競技大会実行委員長の河合健太郎さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。